イエスは大祭司のもとに連れて行かれます。そこで一隊の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カヤファの舅だったからである。一人の人間が民のために死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカヤファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入っていったが、ペテロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペテロを中に入れた。番の女中はペテロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペテロは違うと言った。しもべや下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペテロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司はイエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばに立っていた下役の一人が、大祭司に向かってそんな返事の仕方があるかと言ってイエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったのなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま大祭司カヤファのもとに送った。シモン・ペテロは立って火に当たっていた。人々が、お前もあの男の弟子の一人ではないかと言うと、ペテロは打ち消して、違うと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペテロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。ヨハネの福音書18章12節から27節までの言葉です。イエスは捕らえられて、まず大祭司カヤパの義父アンナスのところに連れて行かれました。二人の弟子がこっそり後について大祭司の中庭にまで入っていきました。ところがペテロは顔見知りの手伝いさんにイエスの弟子だったことを言いふらされてうろたえてしまいました。身の危険を感じたのでしょう。アンナスはイエスにいろいろと質問をしましたが、イエスはそれにはまとめに答えませんでした。ペテロがこの場をどう切り抜けるかに注目しておられたのかもしれません。下役どもはそれに腹を立ててイエスを打ち叩きました。屋敷が庭続きだったのでしょうか。イエスはそのまま大祭司カヤパのもとに連れて行かれました。こうしているうちに、周りにいた使用人たちの間でペテロに対する注目が集まりました。とうとうペテロに右の耳を切り落とされた者の身内だという人に、現場にいたではないかと言われて弁解の余地がなくなってしまいました。ペテロは顔を隠して、違う違うと言いながらその場を逃げ出すしかありませんでした。ところが聖書の他の記事を見ると、その時遠くにいたイエスと目が合ってしまったのです。ペテロはイエスが自分に失望なさったことだろうと思って悲しくなったに違いありません。あんなにイエスを愛し主と慕っていたのに、自分の不甲斐なさが悔やまれてなりませんでした。彼は外に出て激しく泣いたと聖書の他のところに書いてあります。時には私たちもそのような弱さをさらけ出すことがあるかもしれません。そんな時はやけにならないで、すぐにイエスの元に戻りましょう。私たちは今の状況しか見ることができませんが、イエスは初めから終わりまで見通しておられるからです。イエスはペテロの弱さを承知しておられました。また彼がこれからその弱さを乗り越えてイエスの教えを世界中に伝えていく人になることも知っておられたのです。